市政羅針盤。今日のお客様は川根地区の地域おこし協力隊として3年間活動されてきた佐藤博之さんです。1月31日に任期を終えたばかりの佐藤さんと市長で地域おこし協力隊の今までとこれからをテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、佐藤さん。
こんにちは。
はい、佐藤さん、川根で長く地域おこし協力隊ということでやっていただきましたが、
はい、
3年間の島田市地域おこし協力隊を1月31日に卒業されたということで、はい、今フリーになって、ね、まだ本当わずかですよね。
はい、そうです。
今まで行ってきた地域おこし協力隊としての活動、どんなことをされてきたのか、そしてこの3年間、はい、佐藤さんが感じたこと、はい、感想などをお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、島田市の方からミッションとして与えられていたのが移住定住促進ということなので、まあ、移住定住情報を発信するウェブサイトの制作とか運営を行ったり、あとは空き家バンクですね、はい、川根町の空き家を利用した、まあ、そこに住みたいよという人たちに、向かってその案内をしたりとか、そういった空き家バンクの運営とか管理とかをやってきまして、あとは、移住体験ツアーの企画とかもやってきました。川根に気に入ってもらうために一度お越しいただいてちょっと体験してもらうということの、そうですね、ご案内とかもしてきました。
そうですか、はい、今私の手元にグリーンシティライフという移住定住の方々へのパンフレットがあってですね、
はい、
佐藤さんがパラグライダーで、飛行中の写真が大きく載っていて、はい、とってもいい顔をしてらっしゃるなと思いましたがここで川根の人に負けないように頑張りたいとおっしゃるこの佐藤さんのコラムなどもありましてね、
はい、
この冊子とってもよくできてるな、これ見た方々が川根ってこんなに素晴らしいところなんだって思っていただけるような作りになっていると思うんですが、はい、このパンフレットの制作等にも関わってくださったんですか。
そうですね、まあ、主には育美の方でやっている協力隊の方が作っていたんですけども、その写真とか文章の提供とかはこちらからさせてもらって、はい、その制作に、はい、携わってもう来ました、はい、
そうですね、佐藤さんのネイチャーライフということで、カヤックでのんびりととかキャンプ場の開設でありますとかツリークライミングの体験だとか、
はい、
いろいろなことが載っています。で、佐藤さんこの3年近くずっと川根に住んでいただいて、もともとのご出身は駿東郡の清水町ということですから、
はい、
伊豆の方ですよね、どちらかといえば、ね、
はい、
東部の方がこの島田の川根地区というところに3年間住んでいただいた、その経験というものはご自身にとってどんなものだったのだろうかと、
はい、
そしてまたその経験をですね、今後どんなふうに生かしていきたいと思ってらっしゃるのか、
はい、
聞かせていただけますか。
はい、そうですね、まあ、協力隊として入ってきたのでそうだったのかもしれないんですけども、
はい、
すごく川根の皆さんには温かく迎えてもらってすごいありがたく思ってきました、
はい、
で、まあ、川根の魅力ある自然にもいろいろ触れて、温かい人たちにも迎えられて、そういったところを今後の活動に生かしていけないなと思っています。で、今後ちょっと起業を考えているんですけども、はいはい、その魅力ある自然を使った、まあ、自然体験プログラムの企画とか運営をする、はい、主にカヤックとかそういったところですね、そのような体験を行う事業であったり、あとはその川根の人たち、うん、いろんな知恵とか技術を持っている人たちがいるので、うん、その人たちが先生となって、うん、田舎体験を教えるようなそういった運営も行っていきたいなと思っています。
そうですか。今ね、世界中から旅する方たちが単なる観光地を訪れるんではなくてね、
はい、
そこに住む人たちと同じ目線で、その自然を眺め、その地域の方々の温かさに触れ、地域の伝統や食文化を体験するという、まさにそこに行かなければ体験できないこと、うん、 を目的に来られる方が大勢いらっしゃるというふうに伺っています、はい、そういう意味からもですね、これから佐藤さんがやろうとしていることは川根地区にとってもこの島田にとっても大変希望の持てる、明るい話題だなというふうに思って今伺いました、
はい、
今のお話の中にも住民が温かく迎えてくださったということがありました、
はい、
で川根の方たちはね、本当にこう温かいだけじゃなくて人材も豊富ですし、はい、いろんなことを自らの力でやれる、うん、その力を持っている方たちだというふうに私はいつも思っているんですけれども、はい、地域住民とこう密に接してこられたということで気づいたことがあるのではないかなというふうに思います、はい、まあ、島田市にとってですね、この地域おこしということの可能性、どんなふうにお考えでしょう。
そうですね、やっぱり僕としてはその来ていろいろ温かく迎えてもらったっていうところがあるので、そういったところを、まあ、この川根に訪れる観光をしてきたお客さんに本当におもてなしの心というか、そういったものを見せていけば、すごく来たお客さんもまたリピーターとなって再び来てくれるんじゃないかなと思うので、そういったところをいっぱい出していけばいいのかなというふうなことをちょっと簡単にですけど考えてはいます、うん、はい、
島田市はですね、川根地区に移住定住で入ってこられる方々結構多くおられますし、はい、それも非常にクリエイティブな仕事をされているアーティストであったり、うん、
はい、
コンサル業を営むような方であったり、さまざまな企画力あるいはそれを夢を実現するような力を持つ方たちがね、大勢川根に入ってきているというふうに思います、はい、また島田市全体でもですね、30代30歳から39歳ぐらいまでの方の社会動態、いわゆる出入りですよね、うん、これはこの4年間ずっとプラスなんですね、
はい、
で県内でもですね、この移住定住ではかなりいい線を行っているというか、東部のいくつかの町に次いで島田市が、うん、中部より西では断然トップなんです、
はい、
で人口の増加ということでも最新地ではですね、県内で4つほど、まあ、人口が増えている自治体があるうちの1つがこの島田市ということに入ってきていて、うん、
はい、
佐藤さんがこれまで取り組んできてくださった取り組みはですね、じわじわと成果を上げつつあるのではないかなというふうに大変嬉しく思っています。
ありがとうございます。
まあ、地域おこし協力隊ということで、
はい、
実は佐藤さんの次の方々というか後継ぎをですね、今募集しているんですけれども、
ね、はい、
なかなか手を挙げてくださる方がいらっしゃらなくて、
はい、
まだ決まってないというのが現実です、
はい、
ぜひ川根地区に入って、地域おこししてみたいという方も定員2名で募集しておりますので、
うん、そうですね、
こちらもこの放送を聞いている方の中でですね、お知り合いに声をかけていただければありがたいなというふうに思いますね、
はい、思います。
地域おこし協力隊ってどんな人が来てくれたらいい、あるいはどんな方が向いてるって、そんなことありますか。
そうですね、まあ、やっぱり、どうしても人と一緒に活動したりすることが多くなってくるんで、本当に積極的にそういった人たちと溶け合うというか、話できたりする、そういった積極的な方が一番向いてるんじゃないかなと思っています、うん、はい、
例えば何かしらの得意分野、料理が得意だよとか、
うん、
あるいは IT のところの分野で技術的な知識があるよとか、あるいはちょっと演奏ができるよとか、まあ、何かしらのこの分野、自分の分野持ってた方がいいでしょうかね。
そうですね、どうですか。やっぱりその辺もあった方が、後々起業というふうなことを考えると、やっぱりそういった技能も必要になってくるかなと私は思ってるんで、その辺やっぱりあるとすごくいいと思います。
そうですね、
はい、
3年間の島田の地域おこし協力隊としての活動を終えた方が卒業後1年以内にですね、起業していただく場合には、
はい、
島田市としても1件あたり100万円という形で起業するための補助金を準備しております、
はい、
これはその地域に残って起業するということが条件なんですけれども、
はい、
佐藤さんにもですね、ぜひこの起業するための補助金を使っていただいてですね、
はい、
川根で新しい方たちがどんどん地域に入ってくる、そんなお手伝いをしていただいたらありがたいなというふうに思います、
はい、ぜひ、はい、利用させていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。佐藤さんはね、
はい、
カヤック って先ほどおっしゃいましたよね、はい、カヤックご自分でもされるんですか？
そうですね、一応この地域おこし協力隊の任期中に、指導ができる資格を取らせていただいて何回も乗らせていただきました。
私素人でよくわかんないんですけど、はい、カヤックとカヌーって違うんですか？
これは漕ぎ方ですかね。カヌーは一本のオールで、はい、片方で漕ぐんですけども、はい、カヤックはこの
二本のオールで
両方のブレードがついたので、こうちょっと聞いてる方にはわからないと思うんですけど漕ぐのがカヤックと呼ばれていますね。はい、
なるほど。大井川はカヤックに向いているんですか？
ちょっと水量が冬はちょっと厳しいんですけど、夏であればなんとか、水量も多くなっていけるんじゃないかなというふうな気がします。
そうですね、
あとは笹間ダム湖のちょっと、はい、まあダム湖はさすがに使えないかもしれないんですけど、少し上流行ったところ深いところもあるので、そこら辺であればいけるんじゃないかなっていう気がします。
そうですね、はい、また合わせてキャンプ場の開設というようなことでもお力をいただいているようですね。はい、キャンプ場の方の可能性はどんなふうにお考えですか？
そうですね、やはり今キャンプブームっていうのが続いてて、はい、今後もだんだん拡大していくんじゃないかと思うので、キャンプ場はぜひ川根の方に作りたいなというふうに考えております。
川根地区の宇山森林公園のところですよね。
はい、
ちょっと下に降りていかなきゃいけないので、道路沿いではないので、
はい、
なかなか見にくいところではありますけど、下に降りていきますと大変広い、キャンプをするのに最適な場所と、それから管理棟なども、はい、ちゃんと用意されていて、ちょっと歩けば大井川の河川敷っていうか河原というところの、はい、ベストポジションであると思うんですけれども、ちょっと降りていくところの道が狭いということだけが一つネックでしょうかね。
そうですね、ネックですけども、やはり逆にそれで陸の孤島みたいな形になっているので、うんうん、キャンプする人たちにとってはすごい絶景の場所じゃないかなというふうな考えですね。
こう少しマイナスだと思うようなことも逆手にとってそれを売りにしていけばいい、ね、ということですよね。
はい、
ゆくゆくはアドベンチャーワールドのようなスポットにしたいということを考えだというふうに伺いました。
はい、
パラグライダーもありカヤックもあり、キャンプもできると、そしてまたマウンテンバイクなどをやる方も最近は多くなってきてますもんね。
はい、そうですね。
こういったことと合わせますと川根地域全体がですね、まさにアウトドアの体験をできる、町全体が観光スポットというような形になっていくでしょうかね。はい、
ぜひそうしていきたいなというのが僕の思いでもあります。はい、
温泉もありますからね。
そうですね、
牧場もありますし桜も見事な桜が咲きます、
はい、
ね、暖かい人、そしてまたSL も止まりますしね、素晴らしい風景、写真スポットもたくさんあります。
はい、
こうした川根の魅力、島田市の魅力をですね、いかに発信するかということもとても大きなことだと思っておりまして、島田市も観光の総合戦略を立てるということで、その中ではデジタルマーケティングの手法で、例えばですね、 YouTube に動画をアップするようなことであれば、どんな世代の方が、どこの国の方が、はい、男性か女性かも含めてですね、瞬時にどんな方が関心を持っていただいてたかということは数値でわかるわけですよね。
はい、
そういうデータの蓄積の中で、今度は島田に魅力を感じている、関心を持ってくださっている方の層がターゲットが絞られてきますから、
はい、
今度その絞られたターゲットに向けて次なる観光戦略を打とうということで、2019年度はそのような計画も立てているところです。はい、ぜひこれからもですね、行政と二人三脚で、
はい、
佐藤さんにお力添えをいただいて、川根地区がますます元気に、ますます発展していくように期待をしております。
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は染谷市長と川根地区の地域おこし協力隊として3年間活動されてきた佐藤博之さんで、地域おこし協力隊の今までとこれからをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。